はい、ありがとうございます。YouTube チャンネルの方がね、昨日の夜に、チャンネル登録者数6000人に到達しました。ありがとうございます。当初の予想ではね、年内6000はギリ無理かなっていう感じだったんですけど、12月に入ってからね、まあ、奇跡的にこのグッドなんかの登録者数が伸びて、今12月の14、昨日やから13日、12月13日に6000人に到達しました。前回5000人になったのが、いつやったかな、あれ、4月ぐらいやったかな。まあ、年内だったんで、すごいね、伸びはどんどん成長してるなっていう感じですね。本当にありがたいことで、応援してくださってる皆様、チャンネル登録していただいてる皆様、それとメンバー登録になっていただいているメンバー登録していただいているメンバーの皆様、本当にいつもありがとうございます。これからもねバリバリ動画上げていきたいと思うのでどうぞよろしくお願いします。このポッドキャストの方も、頑張っていきたいと思ってます。んで、そうですね、ちょっと急遽撮ってるんでお題って特にないんですけど、そうですね、お祝いのコメントいただいてるんでそれ紹介していきたいなっていうふうに思います。YouTube の方ですね、クオーツ PP さんかな、おめでとうございます、応援してますっていうことでありがとうございます。本当にね、普段ね、コメント動画の方にくれる人くれない人、まあいろいろそれぞれね、主張あると思うんですけどね、見てるだけの人っていうのがね、まあ大半なんですよね。コメントくれる人っていうのはごく一部なんですけど、見てくれてるけどコメント特にない人っていうのが、まあ僕の動画のメンバーじゃないや、視聴者の中ではまあ大半だと思うのでね、そういう人たちにもこう喜んでもらえる、そういう動画作り心がけたいなっていうふうに思ってます。はい、次、つつじさんおめでとうございます、ありがとうございます。つつじさんはね、逆にすごいコメントいただく方ですよね。いつもありがとうございます。眼球野郎さん、おめでとうございます。ありがとうございます。眼球野郎さんは、6000人に到達する直前からね、ちょっと、もうすぐ6000人行くんじゃないのみたいな時からコメントいただいてて、一緒にね、5,990,5,995,5,996,7,8,99,6,000 っていう瞬間を味わった方の一人ですね。他にもね、一緒に見てくれてた方いると思うんですけど、昨日のまあ午前中ぐらいから、あ、これはもう今日中に行くかなっていう予感があったんですよね。笛がさ、すごくて、いつも1ヶ月にまあ150人ぐらい増えるんですよね、大体。それがさ、ここ1週間ぐらいは急になんか300人ぐらいバーって増えて、予想外にね。それでその当初の予定よりも、こう、なんていう、巻きで年内に6000人達成したんですけど、まあもう、みるみるうちに登録者数が増えてって、まあ朝で、5,990 人やったかな。で、もう昼ぐらいで95人。で、もう、仕事終わって帰ろうかなっていうところにも96、97、98、99ってなってきて。で、まあ6000人っていう、そんな感じの。まあ、なんかさ、もうすぐなるぞみたいなのあんまり言ったら、なんかちょっと舞い上がってる感出ちゃうかなと思って、静かにしてたんですけど、まあまあ個人的にはすごく嬉しかったですね。小春さん、やったね、おめでとうございます、これからも応援してますってことでありがとうございます。もう動画からまあジグザグチャンネルって始まって、でまあポッドキャスト最近もう1年以上になるかポッドキャストやって、でブログもねやってってやったんですけど、ブログはねちょっと手広くやりすぎたなっていうふうにね正直思ってます。1年やったんですけど、まあ、正直仕事しながら、YouTube も、ポッドキャストも、ブログも、で、子育てもっていうのは、ちょっとこう、欲張りすぎたかなっていうところがあるんで、ブログの方はね、休止しようと思ってます。ちょっとまだ誰にも言ってなかったんですけど、まあまあ、更新頻度から見てね、皆さんも気づいてたと思うんですけど、ブログの方はちょっと、休止します。ほとんどね、で、まあ、アクセスもなかったんですよね。まあ僕が記事あんま書いてなかったっていうのもありますし、まあちょっと僕には早かったのかなっていうふうに今は思ってます。これからもどうぞ、他のね音声と映像とで頑張りたいと思うんでよろしくお願いします。 そっちの方がね、僕の性に合ってるかもしれないですね。もともとその、大学ではね、文芸学部で、文章書くのは、まあ、得意な方なんですけど、いわゆる、こう、ブログみたいな記事の書き方っていうのはね、まあ、慣れてないっていうこともありますし、では、こだわり出したらキリないんですよね、ああいうのって。で、まあ、調べたら、あんまこだわらずに、嘘でもいいから、とりあえず書いて、で、まあ、記事に人気が出てきたら、後からブラッシュアップすればいいんだよ、みたいなこと、まあ、書いてあるんですけど、まあ、ちょっと、僕の性には合わなかったかなっていう感じですね。はい。次、トシさん。落ち着いた語り口が好きなチャンネル。ありがとうございます。これはね、時々言っていただける本当にありがたいことですよね。なんかさ、自分の声って分かんないんですよね。いいのか悪いのか。子供の時は自分の声なんて分かんなくて、初めて自分の声を聞いたのは、なんかカセットテープやったかな、なんかに自分の声を録音して、で、それを再生して聞いた時、初めて自分の声聞いた。4歳、5歳ぐらいの時だったかなと思うんですけど、なんかちょっと衝撃的だったのを覚えてますね。なんか、僕ってこんな声してんの?みたいな、そんな感覚があって、なんか自分の声が恥ずかしいみたいなね。で、恥ずかしいから、もごもご喋って、聞き取りにくい。で、向こうの相手が、何?とか言われたら、余計こう萎縮しちゃって、ますます喋れないみたいなね。そんな子供時代だったんですけれども、大人になってからね、YouTube 始めて、ジグザグさんの声がいいなんていうさ、そんな声いただけて、そのもう本当初めてですよね、そんなこと言ってもらったのは。まあすごくいい気分ですし、ありがたいことですよね。で、まあ、声ってさ、まあ一人一人、ね、こう、なんていう、一人に一つしかないものですよね。どんなにさ、いい声だからって、同じ声っていうのはないわけで、ね、例えば歌手の人とかでも、今の時代に生きてる、今の活躍してる歌手、その声はもうその人が死んだら終わりですよね。何十年か経って、どんなに上手い人がもう一回歌ったとしても、そっくりさんが歌ったとしても、同じにはならないわけですよ。一人一人のその顔とかな、体とか、そういうことと一緒で、まあ声も一つの個性、もう世界に一つ、宇宙に一つしかない個性だと思うので、まあそれをこれからも大事にしていきたいなっていうふうに思います。で、まあ幸いなことに声っていうのはね、どんだけ出してもタダじゃないですか。ね。まあ聞かざる必要もないし、ありのままの自分を出せるボイス、媒体でもあるので、まあこれからバンバン出していきたいなっていうふうに思います。あと、そうそう、あと僕始めた、さっきまあブログはちょっとやめようかなっていう話しましたけど、質問箱っていうのをね、始めたんですよね。他の人の真似して、質問箱っていうのは、まあ、ツイッターに連携した、こう、なんか、匿名質問ツールみたいなやつなんですけど、それをね、ちょっとまあ、文字でも回答してるんですけど、どんな質問あったのかっていうのを、まあ、紹介しとこうかなっていうふうに思います。まず匿名さん、好きな色は何ですか?僕ね、好きな色、まあ、いろいろあるんですけど、コーラル。コーラルと、ね、柿色ね。ちょっとその二つ混同してたんですけど、まあ、正確に言うと、コーラルはサンゴ色ね。サンゴ。赤とピンクの間みたいな。ちょっと多様な色があって、コーラルって言ってもみんな、出してくる色が違うぐらいの、こう、多様性のある色なんですけど、まあ、コーラルっていう色が、まあ、好きですね。で、柿色。これも好きですね。柿が好きっていうのもありますけど、なんていうかな、オレンジ色とはちょっと違う、もうちょっと深みのある色なんですけど、その色が好きですね。どちらもまあ赤系の色になるのかな、赤とか黄色系の色なんですけど、まあ実際赤とか黄色のもん身につけてるんかって言われたら、まあなかなかね、ファッションはそうはいかない。どうしてもこう、アースカラーとか黒系が中心になっちゃうんですけど、まあ個人的に好きなのは、柿色、コーラルの二つですね。ファッションにもうまいこと将来的には取り入れていけたらなっていうふうに思ってます。次が、好きなお菓子やおやつは何ですか？コンビニなどで手に入るものでお伺いしたいです。私ハッピーターンが好きですっていうことで、お菓子ね、コンビニはね、昔めちゃめちゃお菓子買ってたんですよ。僕毎日2回、3回、4回ぐらいコンビニによってお菓子買いまくるっていう生活してたんですけど、 最近ここ何ヶ月かはね、ちょっとまあダイエットというか筋トレ頑張ってて、筋トレ頑張ってくると食べるもんにもまあ気使ってくると思うんですけど、筋トレって言ったらまあトレーニングと減量の組み合わせかなっていうふうに思うんですけど、食べるもんにも気使ってて、ちょっとねコンビニのお菓子をねあんま買わなくなっちゃったんですよね。まあ買うことありますよ、ありますけど、まあ昔みたいになんかポテトチップス買ったりとか、チョコレート買ったりとかっていうのはもうすっごい減りましたね。もう全然食べないんじゃないかっていうぐらい食べなくなっちゃいました。で代わりに何食べてるかっていうとこなんですけど、ちょっとまあそのお菓子っていう範疇から外れるかもしれないですけど、インのプロテインバー、インって昔はウイダーインって言ったんですけど、なんか最近インに名前変わったみたいで、インっていうところのプロテインバー、プロテイン 15g って入ってるってやつね、あれでしょ。ねちょっと話それるんですけど、プロテインバーってさ、プロテインってその人間が吸収できるプロテインと吸収できないプロテインと、吸収まあできないは言い過ぎ、しにくいプロテインってあるんですけど、僕が買ってるそのあれはホエイプロテインかな、ホエイプロテイン、これいけるやつですね。であと大豆プロテイン、これも吸収できますね、人間が筋肉に変わるやつです。その2つがまあ中心なんですけど、僕買ってないある製品ですけど、小麦プロテインっていうのと、乳プロテインっていうの、小麦タンパクっていうのと乳タンパクっていうのがあるんですけど、これはねまあタンパク質には違いないんですけど、筋肉にならないんですね、体で吸収されないタンパク質なんで、これちょっとまあ皆さんもしタンパク質製品買おうかなって思ってる人いてたら気をつけてください。小麦タンパク質っていうのはまあグルテンのことなんですけど、まあ食感は良くなるんですけど、まあ体には吸収されない、吸収しにくい、逆にちょっとね腸とかにへばりついて良くないんじゃないかなっていう意見があるぐらいのあれですね。グルテンフリーとか流行ったりしてますよね。まあ僕はそこまで気つけてないですけど、で、あ、ごめんなさいね、ちょっとピーナッツ食べながら喋ってるんですけど、で、乳タンパクね、これはホエイプロテイン作る過程で生まれた残りですよね、カゼインが乳タンパクになるんですけど、これもね、まあ、吸収できなくはないんですけど、まあ、日本人は乳糖不耐症の人多いんであんま吸収できないんですね。だから安いんです。で安いからまあそういうお菓子みたいなのに入れたりするんですけど、まあタンパク質に間違いはないんですけど、まあ体作りにはならないって感じですね。まあ皆さん買うときは、まあ、そういう成分とかも気にして買ったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ね、最近買ってないですけど、ヨーグルトね。低糖のやつ、糖分あんま入ってないヨーグルト、で豆腐バーとかも買いますね。どんなんかなと思って、で、サラダチキンね、これもそんな買わないですけど、まあ時々プロテインバーに飽きたりしたらサラダチキン買ったりもします。んで、ゆで卵ねゆで卵コンビニってさ、なんか何気にゆで卵売ってんですよね。殻付き味付きゆで卵みたいな。あれがね、結構美味しくて食べてみたら、時々買ってます。だいぶ変なやつですけどね。1個80円のゆで卵1個買って、で、袋いりますかとか、いや、いらないですとかね。お手拭きいりますか、いや、いらないですみたいな。だいぶ変なやつですけど、まあ美味しいです。そんなとこかな。ちょっとまあ参考にならなかったかなって思うんですけど、まあコンビニで僕はそんなもん買ってます。以前は僕もハッピーターン大好きでした。美味しいですよね。次が、12月4日、最近ラジオを購入しました。おすすめのラジカツについて教えてくださいっていうことで、ラジカツってあれかな、婚活みたいな話かな、ラジオ活動ってことかな、ちょっとわかんないんですけど、ラジカツっていう番組もあるんですけど、多分それのことじゃないと思うんですけど、僕昔はね、なんかさ、子供の時はなんか声優のラジオとか聞いたりしてたんですよね。宮村優子とかさ、 あのエヴァンゲリオンのソーリュアスカラングレーの声優やってる人の、あの人のラジオとか聞いたりとかしてたんですけど、まあそういうのをラジカツっていうのかどうか分かんないですけど、今は、そういうことはやってないです。もうラジオに限ら、ラジオっていうのは、まあラジオに限らず何でもそうですけど、まああの自分がまあ中心で、それを盛り上げるために存在しているのがラジオっていう考え方で、普段暮らしてます。他の全てのものがね、テレビも映画もエアコンもね、服も靴も家も何もかも全部自分のために、そういうアイテムに働いてもらうっていう、そういう考え方で僕はまあ生活してるんですけど、ラジオもまあ例外ではなくて、なのでまあ今の自分ね、例えばまあ僕ちょっとまあ今疲れてますとね、ゆっくり落ち着きたいなっていう時に、じゃあラジオでもつけてちょっとまあリラックスしようかなみたいな、じゃあ必然的に聴く曲はまあチルミュージックとかさ、クラシックとか、まあなんか穏やかなトークとか、なんか優しい NHK のなんかねニュースみたいなのとかね、そういうの聞いてまあちょっとこうチルしようかなみたいなとかで、朝とか、まあなんやろな、あんまり僕こうなんでチアアップするような曲を、こう気分を盛り上げるような曲とかはあんま聞かないんですけど、朝とかだったらそうですね、なんかこう頭を回転させるようなイメージが僕好きなんですけど、すごい頭の回転早い状態みたいなのが好きなんですけど、まあすごい早いトークの番組聞いたりとかね、あの難しいニュースとかさ、すごく考えさせられるニュース、今やったらまあウクライナの戦争の話とか、なんかそういうこと、ロシアの軍人のこととかね、中国のなんか、習近平体制、あの次の10年はどうなのかみたいな、そういうなんか特集とかね、そういうの聞いたりとか、ちょっと頭を働かせるようなね、そういうの聞いたりとか、でも夜寝る前とかやったらもう入眠できそうな感じのね、穏やかな曲聞いたりとかで、目つぶってコーヒー飲みながらね、あのゆったりしたソファーでゆっくりラジオ聞いてみたいな、そんな感じでこう自分にとって必要なラジオを再生させるというかね、そういう感じでラジオは聞いてます。なのでちょうどいい番組がない時もあるんですよね。そういう時はもうライブにこだわらずに、ラジコのタイムフリー聞いたりとかで、まあポッドキャスト聞いたりとかで、海外のラジオ局もまあ今簡単に聞けますよね。そういうの聞いたりしてます。僕がよく聞くのは、日中は、FM802 っていう関西のラジオ局なんですけど、まあ音楽とか紹介するのがメインなのかな、 FM802 で、あと NHKFM、 これはクラシックとかよく聞きます。で、他まあそれがまあライブでよく聞くラジオね、2つで、それ以外やったら東京の方のラジオで僕はまあライブでは聞けないんですけど、まあポッドキャストで聞いてるのが、あの人西澤さんのやつ、何やったっけ、あれ津田と西澤の漫才コンビ、何やったっけ、ちょっと忘れしたよ、何やったっけ、ごめん忘れたわ、あ、ダイアンね、ダイアンの東京スタイルね、思い出した。今ね、なんか病気で入院してね、西澤さんいてないみたいですけど、あれ聞いたりとか、もうなんかね、ほんとバカなあれなんですけど、まあまあ疲れてる時とかはそういうの聞きたいなっていう気分もあるんで、それ聞いたりとかで、海外のね音楽番組とかも好きで、 BBC とかよく聞きますね。 BBC の BBC1、 BBC2、 BBC4、 BBC5 やったかな、なんかちょっとチャンネル忘れましたけど、 BBC のアプリでイギリスのラジオ局聞けるようになってるんで、それとかよく聞きますね。まあ音楽だったら、まあ英語わからなくてももちろん大丈夫ですし、普通にね BBC4 とかでこうトークとか対談とかね、なんかドラマみたいなのとかやってるんですけど、そんなも聞いたりしますね。まあ細かいニュアンスとかはね、正直まあ英語力の問題もあって完全には理解できないですけど、結構ねはっきりこう聞き取りやすい言葉で喋ってくれてるので、まあ意外に理解できるかなっていう印象ですね。そんなもんかな。あと Spotify も利用します。 Spotify もよく利用しますね。まあそれはもう完全音楽聞くだけですね。 どうしてもさ、時間帯的にその聞きたい音楽がないとき、例えばあの真っ昼間やけどちょっともう昼寝したいからちょっと疲れてるし、なんか落ち着いた曲聞きたいなっていうときちょっとなくて、昼のなんか騒がしい番組しかないっていうときに、Spotify とか聞いたりしますね。そこで聞くのは、シティポップとかさ、ローファイヒップホップとか、あとはまあ具体的な個人の歌手名とかね、アドとか夜遊びとか、米津玄師とか、竹内まりやとかかな、そんなの聞いたりしてます。そんなもんかな。うん、はい。次が、今日は質問コーナーみたいになっちゃったね。次が、昨年の12月あたりにベストチープ歌手を決める動画をアップロードされていましたが、今年も作られますか？毎年恒例企画になったら嬉しいです。あーいいっすね。これはね、そうや、いつも忘れちゃう。もう12月の半ばやからそろそろやらなきゃいけないですね。これぜひやりたいですね。まあ、今年はさ、まあ、今現在僕つけてる時計はね、チープカシオなんですけど、これ今年買ったやつなんですよね。だから、まあ、去年のランキングとはね、変動があるんですよ。実際どれ使ってんのかっていう話ね、これまあしたいですね。で、まあ、僕がどれよく使うのかっていう話ももちろんですし、で、アナログとデジタルでね、ナンバーワンはどれなのかっていう話とか、でね、一番再生されてる、YouTube でまあ僕、持ってるチープカシオは全部紹介してるんですけど、一番再生されてるモデルはどれなのかっていうね、これもね、言いたいですね。最近すっごい変動があったんですよ。まさかこの時計がみたいなね。まあどれもいい時計ですけど、今までそんなに注目されてなかった時計のね、注目度がもう激上がりになってるやつあるんで、それの話とかしたいですね。いろんなランキングしたい。これはまあ、しようと思います。年内にあげれると嬉しいですね。あげたいですわ。次で撮ろうかな。次か、ちょっと撮ろうと思ってる動画あるんで、買ったアイテムあるんでね、それやりたいんですけど、まあ、それは後回しにしてもいいかな。さっきこっち、YouTube で、その、ポッドキャストじゃないわ、チープカシオね。チープカシオの特集またやってもいいかもしれないと思ってます。ちょっと忘れないうちにちょっとどっかに書いとかないとね。この収録終わったらちょっとどっかに書いて、ちょっと忘れないようにします。ちょっと忙しいからね、すぐ忘れちゃうんですよね。今週末とかもさ、まあいいや、関係ないか。まあ、ちょっとお出かけとかいっぱいあって、まあとにかくちょっと忙しいです。次は、よく聞くラジオ局は何ですか？これはちょっとさっき言っちゃったね。重複します。NHK と FM802 です。次が、最近買ったチップ菓子ありますか？これは、まあ、言っちゃっていいのかな？あれかわかんないですけど、まあ、A158W ですね。A158W です。一番最近買ってるのは。まあ、これはさっき言った通り、年末か、まあ、ひょっとしたら年越すかもしれないですけど、まあ、チップ菓子の特集でまた詳しく喋りたいと思います。そんなとこかな。はい。まあ、そういうことで、まあ、結構ね、質問箱解説したらいろいろ皆さん聞いてくれて嬉しいですね。質問箱をちょっとどこにあるかわからないっていう方は、僕のツイッターの方をちょっとチェックしてみてください。ツイッターの一番最初のところに僕リンク集を設けてるんですけど、その中に、質問箱の URL 載ってます。そこからアクセスしていただいたら、匿名で質問をすることができます。もちろん別に匿名じゃなくったっていいんですけどね。普段みたいに YouTube にコメントくれても、Twitter に直接くれても、DM くれても何だっていいんですけど、まあ一つ、こう、なんていうのかな、窓口は広い方がいいかなと思って作りました。はい。ということで、まあ、皆様のおかげで、6000人、チャンネル登録者数6000人達成することができました。本当に、重ね重ねお礼申し上げたいと思います。で、まあ、せっかくね、こうやって期待していただいてるんですから、その期待に応えれるように頑張りたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。一応ね、まあ、自分の中でまだはっきり決まってないんですけど、一応まあ、来年の目標っていうか、グッズをね、グッズ作れたら、これまあ、夢の話ですけど、グッズ作れたらな、いいかなっていうのをね、ちょっと、今、考えてるんですよね。 まあ、このポッドキャストの構成に、まあ、前回からも言ってるんですけど、ちょっとまあ悩んでるところがあって、まあ、コーナーとか作りたいなとか言って、でもコーナーはなかなかできない。で、まあ、いろいろ試案してるんですけど、まあ、できない理由はね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、ラジオ番組結構ね、何本も聞いて研究してるんですけど、やっぱジングルね、ジングルって言ったら、ドゥドゥンみたいな、なんとかの、なんとか、みたいな、はい、ということで、なんとかというコーナーが始まりました、みたいな、こう、ジングルって間にこう入るんですよね、ラジオって。テレビみたいに画面切り替えることができないんで、ジングルを挟んで、CM 前とかね、CM 明けとか、コーナー始まりとかに。とか、そういうのやってんですけど、そういうのがないっていうのが、まあ一つね。で、まあもう一つは、グッズがないっていうのね、グッズ。ハガキとか採用されたら、ステッカー差し上げますっていうのはね、もう定番やと思うんですよね、ラジオやったら。あれをね、僕もやりたいなっていうふうに思ってんですよ。ステッカーを作りたいと。ただ、ステッカー作っても送ろうと思ったら、まあ、住所とかね、ちょっとまあ、お便りに書いてもらわなきゃいけないっていう、またハードルはあるんですけど、ステッカーね、ステッカー。グッズの第一歩はまずステッカー。これできたらね、ほんまラジオっぽくなるっていうか、なんかあった時にさ、ね、例えばさ、前はチャンネル登録者数5000人の時は、時計とかプレゼントしたんですけど、なんか毎回なんかこう、ね、品物プレゼントっていうのもなんか味気ないし、シールとかさ、オリジナルのステッカーとか作って送れたら、もっと気軽にさ、なんかあった時にこう、ポンポンポンポン配れるじゃないですか。で、いいかなっていうのをまあ一つ思ってます。でもオリジナルステッカー作るとなると、デザインがね、デザインどうすんかとかね、そういう問題がまた出てくるんですけどね。はい。まあ、そんなこと考えてます。まあ、どうなるかわからないですけども、2022年もあと少し、2023年もどうぞよろしくお願いします。じゃあまあ今日はこんなところで、どうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。